本当に私たちはただ漠然と生きていることの多いものではないかと思わされます。将来どうしようというときに、例えば何々になりたい、そういうことを思うことありますけど、でも例えばお金を稼いで家を建ててと言っても、はたとそれで何になるのか、じゃあ一体どうすればいいのか、何が一番大切なことなのか、何を私たちは求めるべきなのか、根本的なその命ということに対して、こうして週に1回礼拝に集い、その命の言葉を通して命について考えることができるというのは、改めて本当に感謝のことだなということを思わされます。何が大切か、何をもって私たちは生きるということを言えるのか、ずいぶん昔の一つの出来事をお話しいたします。13世紀ローマの皇帝のフリードリヒ2世という方が、ヨーロッパのお話です、赤ちゃんに言葉を一切教えなかったらその子はどんな言葉を話すんだろうと、ヨーロッパいろんな国があっていろんな言葉が飛び交ってます。公用語は当時はラテン語というとても難しい言葉なもんですから、これは教育しないと語れない。で、そのラテン語を語れる人っていうのはやっぱり教養のあるよほどの身分でないとそれは語れない、読めないで、みんなメイメイの言葉を語るわけです。で、皇帝がじゃあ誰も言葉を伝えなかったらどういう言葉を話すだろう、本当に単純な疑問だったんだろうと思うんですね。でもそれを実行するんです。どうしよう、その貴族たちの中で、世話をする母とか看護師とかそうした人たちにそれぞれ赤ちゃんを世話している、合計で50人にもなる赤ちゃん、語りかけないように、でどうしても目を見たりその抱っこしたりとかそうするとどうしてもあやすときに、無言でこってわけにはいかないわけです。やっぱりって声が出ちゃうわけですから、触れるな、で目を見ても何か言ってしまうから目を見るな、だミルクは与えなさい、で寝床も与えなさい、でおむつ替えたり着替えもさせなさい、でも笑いかけたり語ったりそうすることは禁じる。で1年間ずっと、なんか多分無表情でミルクだよも言わないで、泣いたら1年間ずっと誰からも話しかけられない、そういう状態で赤ちゃんが、1年経ったら何か言葉話すようになるだろう、だって想像がつくと思うんですね。1年間話しかけられなかったらやっぱり言葉は赤ちゃん発することできないだろうなぐらいは皆さん想像がつくと思うんです。だからこの実験が失敗に終わったぐらいは思われるでしょう。それで終わらなかったんです。50人の赤ちゃん1年後に全員死んだそうです。誰からも関心を与えられない、だって赤ちゃんだけの問題じゃないと思うんですよ。中学校高校でも全員が無視するっていういじめっていうのがあるそうです、今そんなそこら中でなされてるわけではないんですが、あるいじめられた子から本当にそういういじめを受けて、つまりおはようって言っても全然誰も返してこない、ねえねえねえって言ってもふんじゃないんですよ、そーっと通り過ぎる。そうするとだんだん1ヶ月ぐらい経つとその子はもしかしてみんな私のことが見えてないのっていうぐらいに不安になる。そしたらもう当然自分なんかいなくてもいいんだと思う、自殺する。やってる方はただ無視してるだけ、 その子、まあ、場合によったらゲームみたいに、その子は見えていないっていう風にしてみんな過ごそうっていう、そんなゲーム感覚でやってるかもしれない。しかしそれをされた方はダメだ、生きていけない。家族の中ででも誰からも声かけられない、何の会話もない、私必要とされてないんだろうか、誰がそんな環境の中で生きていけるだろうか。人が最も必要なこと、最もなくてはならないものを聖書は愛だとはっきり語っています。どんなに食べるもの、着るもの、住むところ、たくさんの財産を持って、そして立派な家を建て、自分の欲しいものは何でも手に入れることができる、そして誰もみんな知っているその名声をも手に入れた、それでも愛されることがなければ、かえってその名声を持っているがために、多くの人から妬まれている、また敵対する人を、その人たちを、まあ、つまり競争相手をみんなやり込めて、それを富を得たとしたならば、自分はいつ蹴落とされるかわからない。望むもの全部手に入れられたとしても、愛がないってなると、その人はとても恐怖に怯えて生きた心地がしない、幸せになれない。神様はこのことをご存知です。そもそも神様は私たちと愛し合う関係を持ちたいと願い、私たちを作ってくださいました。そしてでもそのことを忘れている、わからない私たちのために、目に見えないお方が私たちと愛し合いたいという、そのことのためにイエス・キリストを人としてお使わしくださり、愛がどれだけ大切か、そしてその大切な愛をどんな犠牲を払ってでも与えたい、神様はそうして私たちを生きるもの、神から生まれたものに作ろうとしてくださる。と同時に聖書は神様が私たちをどれだけ深く愛しておられるかということを語っておられます。だから次の2節では、神を愛してその戒めを行えば、それによって私たちは神の子たちを愛していることを知るのである。戒めというのは聖書の言葉で、まあ、戒めを守る、行う、そう言われたら、まあ、聖書に何々しなさい、何々してはならない、これ全部守らないといけないのか、実行しないといけないのか。でも最も大切なのは、どうして神様がそう命じられるのか。愛しているからこそ、私たちが豊かに成長し幸せになってほしいからこそ、親が子供にこうしなさい、あれしてはいけない、そう命じるように神様もまた私たちに命じられる。だから聖書の言葉が神様の愛から出ている、そう信じることができるなら、私たちは神様から生まれ、最も大切なものをいただいて、祝福された生涯を送ることができるんだ、なることができます。どうしても戒めを行う、戒めを守る、厳しいその言葉のように聞こえることもあります。ある方が神様っていうのはもういつも厳格で怒っている、こうしなさい、ああしてはいけないと聖書にいっぱい書いてある、それできない、そうするとお前はできないだなと欠点をあげつらう独裁者だと、だからそんな神様信じないですと、ある男性が訴えると、牧師が私もそんな神様は信じませんと答えたんですね。その人はびっくりして、牧師が神様を信じないでってたじろいだんで、牧師はいや、だからその神様は信じない、私が信じている神様は私たち全てのものに個人的な関心を持ってくださるからこそ 愛し、戒め与え、私たちが悪の道に行かないようにと絶えず守ってくださる。でもそのことのためにはご自身の御子さえも与えてくださるお方なんだ。その神様を信じていますと語ったんです。そしてあなたが考えているよりもずっと神様は強くあなたを愛しておられる。ただこの神様の愛を本当に実感して信じて、ああ本当にその聖書の言葉は神様の愛から出てるんだ、知るためには私たちもまた神様と個人的な関係を持つ、そのことを願って、いや厳しいな、まあ、つまりまあいわゆる触らぬ神にっていうようなことであったり、あるいはあの困った時のだけの神頼みっていうような、そういう関係だけでないような、まあ、私もかつてそうだったからあんまり言えないんですけども、もう高校受験の時とか本当困った時だけ行く、あるいは、まあ、行事の時、初詣だから行きましょう。私も振り返ってみて、そういや初詣に行って今年こうなりますように、あるいは高校受験で合格しますように、ところが全然お礼参りでしたことなかったなと。初詣には行く、でも年の割に、まあ、逆に文句を言いにも行かなかったと。神様は今年の初めにこう願ったのにどうしてなら、まあ、ならなかったんですか、あるいは神様願ったことになりました、ありがとうございました、全然なかったな何のために初詣してたんだろう